はようございます。聖書と福音の時間です。今日は大阪女子マラソンの日。人生とマラソンはよく似ていると言われます。ではそのゴールとは何でしょうか。マラソンのような大歓声のスタジアムでしょうか。涙のお別れ式でしょうか。聖書は語ります。人生のゴールではイエス・キリストが両手を広げあなたを待ってくださっているのだと。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。石の上にも三年。昔からよく聞くことわざです。一つのことを始めたら簡単に投げ出さないで、そこでじっと我慢する必要があるという意味だと思います。飽き性の私は子供の頃からよくこの言葉を母親から聞かされたものでした。先日ある本を読んでいたら、このことわざには続きがあるというんです。それは、石の上にも三年、その後に、三年も我慢したのは石の方、というんです。面白いなぁと思いました。もちろんこれはことわざとして本当に続きがあるわけではないと思います。誰かがちょっとしたシャレっ気で、このことわざの続きを考えたものでしょう。でも、それを読んだとき、私は、なるほどなぁ、と妙に納得してしまったんですね。私たちはいつも自分の視点で物事を見ています。そしてその中でいろいろ考え判断します。しかし、少し視点を変えてみると、今までと違う世界が見えてきたりしますよね。石の上にも三年と聞けば、とにかく我慢しなければならないんだ、と思います。するとどうでしょう。気持ちがだんだんしんどくなるんじゃないでしょうか。でも、我慢しているのは私よりむしろ石の方で、私よりももっと大きな忍耐で私を見守っていてくれたんだ。だから私は今ここに存在できるんだ。ということが見えてくるんですね。人間はどんな人でも一人で生きていくことはできません。小学校で漢字を習い始めた頃、人という字を先生から教わりました。人という字を書きながら、皆さん、人と人とは支え合って生きています。お互いに相手がいなければ倒れてしまうんです。確かに人間は互いに支え合って生きています。例えば、農業や漁業や畜産業に携わる人がいなければ、私たちの食卓に上る食べ物はほとんどなくなってしまうんじゃないでしょうか。電力会社で働く人がいなければ電気は来ません。ガソリンを売ってくれる人がいなければ車は走りません。放送局で働く人がいなければこの放送も皆さんの元に届けられないんですね。直接見ることはできないけれども、たくさんの人たちの支えによって私の今日一日は成り立っているんです。人と人とは支え合ってこそ初めて生きていくことが可能になるんです。では、互いに支え合っている人と人をさらに支えている存在があるということをあなたはご存知でしょうか？もし水がなく、太陽がなく、エネルギー資源がなく、空気がなく、この地球がなければ人間は絶対に存在できません。私たち人間が支え合いながら生きていけるのは、その私たちを支えている存在があってこそなのです。そしてその私たちの存在を支えてくださっている方を、聖書は神と呼んでいます。石の上にも三年。確かに石の上で三年我慢することは大変なことですね。しかし、少し視点を変えれば、それは、意志があるからこそできる我慢なのです。私たちが人生を歩んでいるとき、いろいろと大変なことがありますよね。努力もいります。辛抱も必要でしょう。我慢もしなければなりません。でも、それだって私たちを支えてくださる存在があってこそできることではないでしょうか。 私たちを支えるために神がしてくださっていることを私たちはあまりにも考えの中に入れていないんではないでしょうか。聖書にこんな言葉があります。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物よりも大切なもの。体は着物より大切なものではありませんか。これはイエス・キリストが語った言葉です。イエスが伝えようとされたことは、命や体のことで心配しなくていいよということです。なぜでしょうか。実は私たちは自分の命や体を自分で作ったわけではありませんよね。努力によって手に入れたわけでもありません。私たちは命も体も意志と関わりなく一方的にもらいました。では誰からもらったのでしょうか？両親でしょうか？ご先祖様でしょうか？違いますよね。両親もご先祖様も私たちと同じく誰かからもらったんです。お正月に箱根駅伝が行われました。10区約220キロ、タスキをつなぎながら走り抜く姿に本当に感動します。この駅伝で一人一人のランナーはもちろん重要です。しかし、もっと重要なものは、つないでいくタスキなんです。タスキを継承していくんですね。親やご先祖様っていうのは、この駅伝のランナーのようなものだと思っています。一人一人が大切なランナーです。でも、タスキあってこそなんですね。このタスキが命であり、体ではないでしょうか。では、命の始まりを作った方は誰なのか。ここが重要です。それが神であるというんですね。命と体を私たちに与えてくださったのは神です。ですから、自分の思い通りにはなりません。風邪をひきたくなくても風邪をひきますし、足腰が痛くならないようにと願っても、年齢とともに痛くなるんです。シワやシミが増えてほしくないと思っても増えますし、起きておこうと思ってもついつい寝てしまうことだってあります。体は思い通りになりません。そして私の命はいつ、どこで、何が原因で失われるのか誰もわからないんですね。どんなに生きたくても生きることができないということがあるんです。自分の命であり、自分の体のはずですのに、自分の思い通りにはなりません。それは、私の命も体も、その主権者が私ではなく神だからです。だから私には思い通りにならないんです。命や体をどんなに心配しても、どうすることも私たちにはできないんです。神を信頼し、この方にお任せする以外に方法がない。だから、イエスは、神に信頼し、自分で心配することをやめなさいと言われたんです。では、私たちに命と体を与えてくださった神は、私たちのことを心にかけてくださっているのでしょうか？もちろんです。聖書は語ります。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ。それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。私たちの今持っている命と体もいつか滅びます。そしてその死に直面するとき、私たちは平安を失い、将来も希望も失ってしまいます。しかし、神が私たちのために立てている計画は、不安で絶望する人生ではないんです。平安を与え、将来と希望を与えるものだというんです。神はそれをあなたに心から与えたいと願っておられるのです。そのために全ての準備を整えに来られた方がイエス・キリストです。準備は2000年前に整いました。あとはあなたがそれを受け止める決心をしてくださればもらえるんです。あなたの決断次第です。 神が用意されている平安と将来と希望をぜひ受け取ってください。おすすめします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。